フからね、どういう行動パターンになるかっていうのが、実は3つのパターンがあります。この3つのパターンというかな、モードと言いますけど、3つのモードを分かってみるとね、思い当たる節ありありだと思うので、ちょっとこのお話をします。まずこの前提はね、まずコアビリーフ、つまり私はという定義がまずここにガチッとね入っちゃった状態からスタートなんですよ。まあ一応分かりやすく、私はダメな存在とかね、私はダメだとか、まあ一番分かりやすくダメなコアビリーフを設定しておきますけど、同じコアビリーフから行動の仕方がね3パターン、これ人によってタイプがあります。で、これを詳しく説明していきますね。で、ビリーフが現実を作る、こうなる、ビリーフからこうなるっていうのの、その1パターンは強化モードと言います。最初ここね、ここからスタートです。コアビリーフ、何らかのきっかけで、まあおそらくというか大体幼少期です。もうまたそこかいなんだけど、コアビリーフできるのはやっぱり幼少期、一桁台、まあ、早かったら胎児の頃とかね、胎児の頃、生まれた頃みたいな、言葉がない状態の頃から、まあ3歳4歳、まあ上でも7歳ぐらい、まあ、一桁ぐらいにねできちゃうのよ。でそこが設定されちゃうと、以降全部繰り返しになります。例えばこのコアビリーフ、私はダメが設定されちゃうとですね、基本的になんか諦めてるんですよ。どうせ私は やっぱりだ きっとダメだからとかね、私はダメな人間ですからって、もう前提で世界に関わります。で現実、例えば何か出来事が起こった、あるいは結果が思わしくなかった、何か状況を見て、あるいは人が何か言った、顔色が曇ったみたいな現実を見るとですね、そこから解釈がパンってこう来るのね。でここで、あ、私がダメだからだっていう、やっぱりという結果になるんですよ。例えば結果が出なかったりします。私が足りなかったんじゃないか、私がしくじっちゃったんじゃないか、あるいは人が何か嫌な顔した、あれ私がダメなんじゃないか、なんかないですか、そういうなんか一人反省会みたいなの。何かね、こう良くないことが起こった時に、私のせいかしら、私がダメだったかしら、私がやれなかったからかしらとかね、私がいけなかったかしら、で全部ここに私がダメな証拠を見つけちゃうんですよ。でダメだって言われたとかね、例えばこれはそうだな、なんかお仕事とかで、ここもう少しこういうふうにしてもらえませんかみたいな要望が来たりすることがあったとしてね、自分がやったものに対してこういうふうにしてよって言われた時に、私はダメビリーフが強いとね、ぐさってくるんですよ。指摘された、足りないとこ指摘されたって思ったりするんだよ。だけどよくよく言葉を見てみると、こういうふうにしてもらえませんかっていう要望だけだったりするの。単純に要望を言ってるだけなのに、ここで解釈がすっかりここにこうひっくり返って、あ、私のことダメだって言われた、ダメなとこ指摘された、ぐさーって、やっぱり私はダメなのねって結論がここに来るのね、とかなんですよ。なんかいろんなことが、証拠が見つかります。脳の性質としてですね、一度設定したらその証拠を見つけるという機能が脳にはあると言われているのね。よく言われるのは、例えば今日は赤い車見つけようって思って街に出ると、赤い車、あ、また赤がいたってポンポンってピックアップして入ってくるんですよ、情報が。これカラーバス効果って言われてるんだけど、脳の性質なんです。何か仮説を立てとくと、それに応じた証拠が集まるという法則があります。で脳って全部 100% 360度見てるわけじゃないんですよ。情報をピックアップして見て入力してるんだよね。だから仮説の立て方次第なんです。ですからここで、私はダメな人間という仮説を立てちゃうと、脳はよっしゃと、じゃあ証拠見つけてくるねって言って、証拠を見つけてきます。いかにダメなのか、やっぱりダメなのか、あ、ほらダメだったということを見つけてきて、それに傷つくわけ。やっぱりダメって言って、いちいち傷つくわけなのに、やめられないんですよ。これループ入っちゃうと本当にやめられないんです。 だからこの実証何百回もされてるともう真実ぐらいになっちゃう。だって私ダメですから、だって私できない人間ですから、で本当に自己キャラが確立されちゃうんですね。これを強化モードと言います。回れば回るほど強化するから結構厄介なんですよこれ。でもよくやってます。こんな感じです。結論、やっぱり私はダメな人間と言って毎回傷つく、証拠を見つけて傷つき続ける人生になってしまいます。で気がつかないんですね。本人はこのループに気がつかないので、なんでいつも私はこうダメだって責められるんだろうとかね、なんで私はいつもうまくいかないんだろう、なんでなんでっていう人生の謎が深まる。で傷つき続ける、出られない。まあ悲観的な話ですけど、気がつかない限り出れないのがこのビリーフワールドの恐ろしさでね、なぜか傷つく人生終わりましたってことに本当になりかねない。じゃあどうやったら出れるのかって言ったら、ここそもそもどこが発端かっていうとここなんですよね。私はダメな人間って設定しちゃったから証拠が見つかるので、この設定を変えたらいいわけですよ。私はこのままで OK な人間って設定に例えば変わったとしたら、 OK な証拠が見つかるわけです。あ、やっぱり大丈夫だった、あ、やっぱり良かった、やっぱりこれでもいいじゃないか、というふうに設定が変わると証拠が変わる。だからここが書き換わればこのループは終わりになりますということになります。そうするとここに見つけてきたお悩みはもう根底から崩壊するわけですよね。だって OK なんだもん、以上みたいな。ただこれに気がつかない、これは無意識領域にあるからです。コアビリーフは無意識に埋め込まれて動いているから気がつかないと厄介なのが大変なんですよ。これ1番目の強化モードね。さて2番目です。2番目は回避モード、避ける。また違うパターンをやります。この場合設定するコアビリーフは一緒ね、私はダメな人間と入っちゃった人だとして、回避モードの行動の仕方というのはやりません、やらない、言わない、関わらない、なので動きません、手を出しません、なので挑戦もしません、だから変化もしません、ただ見送る、ただやり過ごす、ただ見送る。まあ見送って済むならまあいいけど、悪化する場合も大きいですよね。見送ってるうちに悪化してたりするけどやりません。どうしてこれやらない、言わない、関わらない、するかっていうと、やってしまうとダメな人間であることがバレちゃうからなんですよ。やらなければバレないわけ、結果が出ないから。これよくやってますよ結構。あのやらないの理由はね、やっちゃうと結果が出てダメがバレるからなのよ。この回避モードが一番恐れているのはバレることです。本当の私はダメな人間であることがバレてしまうっていうことで、バレないようにやらない、言わないもそうね。下手なこと言ったらダメな人間であることがバレちゃうので、言わない言わない、これもそうです。関わらないもそう、関わったら余計なこと、面倒が起こって何かできなくなって、対処できなくなってやっぱりダメだってなっちゃうから、それで傷つくのは嫌だからやんない方が安全だよね。全部バレないため、傷つかないための対策なんですね、この回避は。一番の強化モードはなんか進んで傷つきに行くモードなんだけども、2番は傷つかないようにやらないというモードなんです。だから最低限というか最高、最高の結果は良かったね、何にもなくってっていうことですね。そう、何にもなければ一番いいっていうことなので、つまりこんな感じ。この回避モードの結論は何もしなければダメにならないというまあポリシーですね。確かにそうかもしれません。しなければダメにもなりません。成功もしないけどダメにもなりません。だから良かったねって、まあ、思って死ぬならそれでいいんですけど、 本当に死ぬ時にね、よかったね何にもなくてって言って死んでお別れしたいかどうかっていうの、そういう人生でいいかどうかは、まあ、好みの問題ですよね。これをやってる限り人生は何のための人生になってるかっていうと、危険を避けるためだけの人生になってしまいます。ダメにならない、ダメにならない、ああよかった、ダメじゃなくてという、まあ逃げて終わる人生というのはこんな感じね。ただくれぐれもビリーフはそうじゃいけないという話じゃないです。それが好きならどうぞっていうことなのね。だからそれでいい人はいいんですよ、本当に何にもしなくて乗り切って逃げ切って OK、 はいよかったねっていう人はどうぞっていうことです。でもそうじゃないんだったら、私の人生もっと面白いはず、もっとワクワクするはず、もっとやりたいことあるはずって思う人は、ここに気がついて脱出したらどうですかというお話なんです。はい、身に染みてますね。
身に染みてます。
はい、はい。これ一番多かったかな。避けてきた。きっとだからお母様が心配性なんだろうね、きっとね。
心配性。
ね、ダメにならないようにならないようにっていうタイプだね。それ信じちゃいました、息子さんは。
信じました、
ね。もう信じるのやめていいんだよ、これからがね。そうでもね、これが今現状として、ああやってたなって気づきはすごく大事です。ちょっと痛いけどね、やってたなって。人生の謎はここなんですよ。これをやってたからこうなっちゃってたんだねっていうのがね、ビリーフを学ぶとこれまでの人生の謎の鍵が分かってくるんですね。残念だけどこれやっちゃってたなと思ったら、こっから変わればいいわけです。これも例えば書き換えシミュレーションね、ここダメじゃなかったらどうなるでしょうかね。私は大丈夫な人間だとしたら、大丈夫なんだったらやるよね大丈夫なんだったらやっても大丈夫だからやるという選択もできるんですよ。やりたかったらやる、それこそさっきの話ね、大丈夫だからやりたかったらやるし、言いたいことは言うし、あるいは言うべきこと、ここは言った方がいいだろうってことは言ったら、次のステージに進化したり挑戦できたりしますので、言うべきことは言えるかもしれないし、私は大丈夫な人間だとしたら積極的に関わって何かを生み出すかもしれませんね。だからここが変わることって本当に行動も変わるわけです。もうバレる心配ないんだもん。バレても別にどうぞってね、やましいとこがなければバレる心配なくチャレンジできる、まあ、場合によっちゃ玉砕して失敗してね、クラッシュしてもいいわけですよ、大丈夫だから。で当たっていくだけろ、それで挑戦してまた立ち上がってまたやるっていうこともできるようになるでしょう。さてそして3番目は保証モードです。これは漢字を見ると補って償うというね、補うんですよ。何を補うのか、これです。ダメな、本当はダメな私というこれを補わなきゃ。そして償うもそうなんです。なんていうんですか、このダメをそうじゃなくなるようにしなきゃという反発力が働くのがこのパターンで、コアビリフは一緒です。ダメな人間とどっかで思い込んじゃった人、保証モードの場合、まずここにね、並々線書きましたけど、否定と否認が入るんです。違いますからってやるんですよ。まず自分はそんなダメな人間じゃないですって意識の上では思ってるの。自覚ないんです、ここ。基本的にここに自覚がない。あとはそんな人間になっちゃ絶対ダメだよって、やっぱここにね、ダメだよ、否定が入るんですね。だからこれをバネにするってやつです。いわゆる劣等感をバネにしてがむしゃらに頑張るってやつあるじゃないですか。これなんですよ、劣等感って。これ、私はダメな人間っていう、これ劣等感を踏みつけて踏み台にして克服します、戦います、頑張ります、どうだこれでもかと頑張り続けます。だから成果出るんですよ。保証モードをやると成果出ます、実績出せます、認められます、成功します。 よかったねなんだけど、ある程度までいけるんですよ。だからいいの、ある意味いいの、やれるから。けど、あのそのなんていうんですか、代償だね、代償がついてきます。それは何かというと、どこまで頑張っても不十分だってことなんです。ゴールがない、これでいいね、もうこれではい OK 上がりだねがないんです。やってもまだ足りない、やってもまだ足りない、いえいえまだまだまだまだまだまだって言って回り続けなきゃいけない。これが保証モードです。例えばその年収とかもね、年収何百万とか言って頑張った、そこ届いた、いやいやこれじゃまだまだ、1000万まで頑張った、1000万いった、いいですかって言ったら、いやいやだってまだまだ上がいますから、まだまだこんなもん、じゃあ2000万あ3000万みたいな、1億みたいな、やり続けます。 OK が出せない。なんでかっていうと、ここの頑張るの、地面の上は頑張るなんだけど、地面の下に埋まってる私はダメな人間という本来のそもそもの前提が変わってないからなんですよ。ダメをバネにして頑張ってるので、ダメは変わってないんですよ。だからどこまでやっても、いやでもこれをやめたらダメになっちゃう、今度ね、やめたらダメになっちゃう恐れが積み上がるわけ、やればやるほど失う恐れね、積めば積むほど失う恐れが対極的に増えてきます。これはダメが書き換わってないからです。でやってる最中はね、ここを積み上げたらここが埋まるんじゃないかって思うんだよ。みんな行動して実績作ってできる人になって認められてお金を儲けたら、私はここが埋まるんじゃないか、 OK な人間になれるんじゃないかって思うからみんな頑張るんですよ。でも実は残念ながらそうじゃないんですね。この行動の次元です。ここから頑張るは行動、 Doing の次元、 Doing の次元、物の次元、見える次元でいくら積み上げても、こっちの Being の次元とは何も関係がないわけ。だから Being を何とかしたいなら Being に取り組まないと Being は変わらないという法則があります。逆に Doing 積み上げれば積み上げるほど Being がおろそかになって、いくら経ってもここがボロボロっていうね、そういうことになりがちなのです。でこれをやり続けて、もう無理、もう頑張れないっていうのが燃え尽きですね。燃え尽きる人っていうのはこの保証のやりすぎなんです。うつもだいたいそうね、燃え尽きと鬱はもうこれのやりすぎ、ここ否定しすぎ、こんな自分じゃダメなんだって踏みつけるから、ダメな人間が恐ろしくってしょうがないわけ。このできなくなった時のその恐怖っていうのは、まさにここが露呈するわけですよ。できなくなった、やれなくなった時のズドーンっていう落ち込みっていうのは、このもともとあったこのコアビリーフがなんていうかな、あらわになっちゃうわけね。だってダメ人間なんですよ。何にもできない俺はダメ人間ってなっちゃって、できないんだったらいる価値がない、いる意味がない、皆さんに申し訳ない、迷惑かけて、じゃあいない方がいい、じゃあ死ぬかってなるんですよ。だからこのうつも結局ここの病気、病気じゃないと思ってるんだけどね、私うつはここの症状、これやりすぎた症状であり、コアビリーフに飲まれ病だと思ってるんだよね私。自己否定しすぎ病というかな、うん、なので否定をやめりゃいいんですよ。難しい話じゃなくて、否定をそもそもやめましょうっていう、もう全部そうなんだけどね、自己否定をやめれば全て解決するぐらい私は信じているんですけど、否定をやめるということに関して、ここじゃダメじゃなかったらどうです、私はなんていうの、大丈夫な人間、あるいはOK な人間だとしたら、別にここを踏みつけなくていいわけよ。 OK な人が頑張ったらますます楽しく頑張れますよね。そう、別に頑張るなって話じゃないの、頑張るのがいけないとかね、努力がいけないという話ではなくて、原動力なんです。原動力の質がこれ恐怖なわけよ。さっきも出ました、恐怖に駆られて頑張るって本当に消耗するから、ダメになるって言って頑張るのがこの 保証なんだけど、ダメじゃないから頑張るって言ったらどうですか。やりたかったら頑張るよね。楽しいじゃんそれで。やりたいことのためなら徹夜もしますって別に悪いことじゃないと思うのね。やりたいことのためなら努力するっていうのもあり、だけどやらなかったとしても大丈夫っていう絶対安心があるんですよ。ここが OK な人になれたら、やれなかったらダメになるじゃなくて、やれなくても大丈夫だから、やりたくなったらやりましょうか、エンジンかけるときは吹かしましょうか、でも止めるときは止めましょうかっていうね、すごく自由なわけ。走っても OK、 止まっても OK、 ターボかけても OK、 緩く走っても OK、 なぜならここは私は大丈夫な人間だから、存在だからって慣れたら楽ですね。楽であり、本来頑張るべきところに頑張れる、力を使えるけど、これをやっぱりね、もう本当にやってますみんな。あの成果出してる人ほどこれやってます。例えば経営者さんとかね、私はあの他の研修でいろいろ経営者さん知り合って、あのみんな話聞くと、もうみんなこれですごいですよ。もう売り上げ上げなきゃ、実績上げなきゃ、会社が潰れないように頑張んなきゃって言って、みんなここでしんどい思いして、でもやめられない。これみんなのテーマ。あと芸能人とかもここで頑張ってる人すごい多いですね。スポーツ選手とかね。だからよくスポーツ選手や芸能人が転落する時ってものすごく悲惨っていうのは、ここが崩れちゃうからね。ここやれなくなっちゃうと、ここがもうものすごい暗闇になっちゃうわけですよ。その振れ幅がすごい大きいんだよね。だからこそここがちゃんと土台がこうね、OK になるっていうのは、こっちを積み上げるあたってもやっぱ地盤がしっかりする必要があると思いますね。これが、結論で言うと こんな感じで、もう走り続け、しゃかりきに走り続ける、ダメじゃなくなるように頑張るのだというのが保証モードのポリシーです。でその代わり人生は終わりなき頑張りの人生になるという。でこれで駆け抜けていけるんなら、まあそれも良かったねかもしれないけど、どっかで強制終了来たりします。体壊すとかね、鬱になるとか、燃え尽きるとか、なんかあるいは身内に何かすぐ非常にトラブルが起こるとかね、そういう形で人生からちょっと待てよってこうストップがかかったりするとき、そのときこそ見直す時期。私は何のエンジンで回ってたんだろうか、恐怖のエンジンだったよなってことをとことん見抜いたら、エンジン変えることです。大丈夫エンジン、 OK なエンジンに変える、喜びのエンジンと言ってもいいですね。恐怖のエンジンで回ることをストップしたら、喜びのエンジンで次は回る。これ人生の第二ステージです。この転換をするのがね、皆さんのみたいにやっぱり30代40代のね、ある程度やってきた時につまずいた人っていうのは、そのエンジンの転換が迫られてる人なんですよ。恐怖エンジンもうやめようよっていう人生からのストップがかかります。私にとってはそれは音楽家が終わる時だったんですよ。音楽家が燃え尽きた時、まさに私は音楽はこの保証でやってたのでね、本当はダメな人間の私がこう這い上がるためには音楽でみたいな、そういう人だったんですよ。だから頑張ったし戦ったしやったんだけど、人生からストップが来たわけで、もうそっちじゃないでしょと、音楽を戦いの道具にするのはもう終わりっていうね、そこにまあ呼びかけられたかなと思います。そこはね、本当になんていうの、棚卸しが必要になるんです。この人生のね、第一段階から次の喜びエンジンの第二段階、これものすごい壁があるんですよ。転換するのにすっごい壁がある。はいそうですかってコロって変われないんですから、ここね、昔のエンジン強すぎるからね。だから昔のエンジンを本当に検証して、本当にほとほとうんざりして、もうやめたってなってから切り替わるんだよね。なんかね、なんかスムースな移行ってなかなかできないです。 持ったまま次もなるべくこうね穏便にみたいな転換がどうやらここ行かないんですよ。かなり一辺ゼロになるところなのよ。一辺ゼロになって次の喜びエンジンに切り替わるというね、転換期、それが転換期なんですけど、転換期に来ちゃった人は本当とりあえずまずしんどいです。これまで通り頑張れなくなるから。だからもう自分終わりになっちゃうんじゃないかって、本当にねそこまでの恐怖や戸惑いを感じることになるんだよね。でもそれは自分が終わりになるじゃなくて、恐怖エンジンで回ってた時代が終わりになるです。でそこ一旦エンジンが止まるので、もう何にもできなくなる空白期間みたいなのもやっぱりやってきます。私の場合これ2、3年ぐらいかかったかな、このなんか宙ぶらりんなこう足場がない感じ、私どこに立ってるんだろうみたいな、どっち行くんだろうみたいな切り替わり期間はやっぱり 2,3 年ジタバタジタバタしましたね。でその間に私はじゃあ本当は何がやりたかったんだろう、本当は何が好きだったんだろう、本当は何が大事だったんだろうみたいな、やっぱり内なる問いかけをし続けることですね。ここでやっぱり初めて皆さん自分にね問いかけるとか自分に向き合うっていうのはそういうこと、ね、私は本当はどうだったのか、自分の本当探しみたいな感じだね。そこがだんだん分かってくると、じゃあ次の人生はそれを喜びとしてやってみようかというね、喜びエンジンっていうのはやっぱりしたいやりたい、それこそさっきの愛みたいなね思いですね、それをベースに、そこを根拠に動くのが喜びエンジンを思い切って選ぶかどうか。この思い切って選ぶのも怖いんですよ。まただってそんなことして食っていけんのかしら、お金は入ってくるのかしら、家賃は払えるのかしら、絶対なるので、そこ大丈夫の私として飛び込んでチャレンジするという、またここもまあなんていうかな、飛び越える壁があるんだけど、超えちゃったらあと楽しいです。だって楽しいことしかしなくて大丈夫なんだから、やりたいことをやれば OK な時代なんですよ。喜びエンジンっていうのはやりたいからやる、やりたくなかったらやらないが通用する世界があるっていう世界なんです。これは本当に一重にもう頭の転換、だからビリーフの転換でそれが起こるわけね。というまあちょっと長くなりましたが、保証モードっていうのはそういうところ、次がちゃんとあるから大丈夫ってことです。というわけで全部なんだけどね、ダメになるを避けるための努力がコーピングビリーフなんです。何々しないと何とかになるっていうのも散々あるね。それはダメになるを避けることが目的です。こんな感じですよ。もう落ちるって言って山登ろうとする感じ、登れないんですよ。例えば崖登りするのに下ばっかり見て落ちる落ちるって言って登れない、やっぱ上を見ないと登れないんですね。最低限良かったね、落ちなくてっていう結果にしかならないわけ。これがコーピングビリーフなんだけども、でその下に、コーピングビリーフの下にダメになるって言ってるその下には、そもそも存在そのものがダメですからっていうコアビリーフが眠っています。ここはなかなか意識できないけど、前提がやっぱりそもそも私いるだけじゃダメなんですっていうのが眠っています。これをコアビリーフと言います。今日はねこのコアビリーフというお話なんです。まだこの続きもあるんですけどね。でこのコアビリーフには種類があるというのを、私はこれを知ってですね、ビリーフリセットの理論がすごくパッとできたんだけど、もちろん元ネタがあるんですけどね、アメリカの研究者の心理学者が、まあ、作った分類みたいのあって、それをもとに自分でですね9種類コアビリーフっていうのをビリーフリセットとして、設定しました。これをもうお昼なのでね、午後の部でやろうと思いますけど、どうダメなのかっていうの言い分がね人それぞれ違うのよ。 ダメだっていうことはね共通するんだけど、私はこうだからダメなんですっていう言い分が違うのね。例えば欠けてるからダメなんですとかね、悪いからダメなんですとか、無力だからダメなんですとか、いっぱいいっぱいネタがいっぱいあるんだけど、それが人それぞれ9種類あります。ここまで定めてくると自分の何がその恐怖エンジンなのかがすごく焦点定めて見えてくるので、これはビリフリセット心理学のなんかもう一番こう根幹理論みたいなね、ここ知ったらビリフと分かりますよっていうあのメインの一番おいしいところなので、これを午後にですねコアビリーフとは何かをやっていきたいと思いますが、ここまででなんか質問とかちょこちょこあればお伺いしますが、どうでしょうか。